いいラジオ。皆様こんばんは、匿名ラジオでございます。
あれ、恐れ山肌公園じゃん。
いやー、ちょっと鼻炎になっちゃって。
鼻炎ってなんだよ。鼻炎だぞお前。
鼻炎になっちゃって。
そうだね、
それを言うアルファさんもなんか、
はい、
鼻声じゃないですか。
鼻炎になっちゃって。
鼻炎
どうなってんだよこれ。
なんかね、今みんなズビズビズビズバです。本当に
本当に僕は多分、
うん、
今年初めて花粉症になったんじゃないかなっていう疑いを自分にかけます。
はいはいはい。
なんか知り合いの花粉症の人がいて、
うん、
その人になんか最近鼻が詰まったりしてるんだけどって言ったら、
うん、
知り合いの花粉症の人も、あ、僕もその日境に鼻が詰まり始めたって言ってて、
そうなんだ
ってことはと思って、
ってことはですね、これは確かに、は
い、で病院に行ってアレルギー検査をして、
うん、
今結果待ちみたいな状態。
いやですよ
ね
とかいう私も、まあこの時期になると鼻詰まりがちなんで、軽い花粉症の気はあります
ね。
てか今詰まってるし。
なのに俺さ、日曜日にさ、
はい、
あの鼻詰まってるのにピノキオピーっていう友達の家に行って、
うん、
10時間ぐらい喋った後鼻から鼻血出して帰ったんだ。喋りすぎて
ワイダンをしてた。
いやもうとにかくもうずっとリビングでペチャペチャ喋って、10時間喋った後鼻血が出て帰った。
なんか子供って楽しすぎると鼻血出す時ある。
いや、そう多分それになってもう帰りますって言って帰ってたんですけど。
そうなんだ。
ちょっとね、いや、そんなわけで、
はい、
まあ、我々鼻詰まってるわけですけども、
はい、
そのせいで一本ちょっとボツになりました。
あまりにも頭が回らなくて、
うん、
酸素が入ってこなくて、
なんかちょっとクイズ企画みたいのをやったんですよね。
試しにね、
やってくれたんですけど、うん、俺の気が狂って終わりっていう。
何もわかんねえ、
もうわかんねえよっつってダメだーっつって今収録ブースを飛び出して今ね撮ってるわけなんですけども、
はい、
あのもうなんでちょっと今日割り切って、うん、もう雑談しちゃおう。
もうね、
うん、しょうがない。500回続けてたらこういう日はあるよ。
かしこぶってもしょうがない。
そうもうだから今できるこのお話、
はい、
鼻詰まってるからこそできる話もあると思うし。
そうね、
やっぱいろいろこうね、楽しく喋ってさ、
そうよ、
こうちょっとこの鼻詰まりで鬱屈したこの気分を吹っ飛ばそう。
確かに、
もうね、
もう軌道が詰まってんだから無軌道になって
もしょうがない。あれ、まよう回りますね、頭がね。
ここ
すごい、ラジオなのに指さしてここここと、はまたすごいですけども、
はい、
じゃあちょっといいですか、僕思ってること。
お、最近思っていること。
はい、うん、しかも鼻詰まりに関することなんですけど、声優さんとかってさ、
うん、
まあ花粉症の人もいるわけじゃないですか、もちろん。
確かにね。
そしたらさ、やっぱ鼻詰まっちゃうわけじゃん。
うん、
だけどこの回だけフリーレンが急に鼻詰まりで喋ってるとかはさ、やっちゃいけないわけじゃん。
そうですよ
ね、
確かに。
だからその声優さんとか吹き替えの人とかって、その鼻詰まってもなんとかなるような術を持ってんじゃないかなって、なんかふと思ったね。
確かにね。
ね、
鼻詰まったりとか、うん、なんかあと口内炎がめっちゃ痛いとか、
痛いとか喉枯れちゃったとか、うん、そういう人って声優さんの場合どうすんだろうって思った時に考えれることって、多分激強のなんか薬を持っているとか、
あ、
なんか専門のなんか一日だけ大丈夫にしてくれる先生がなんかいるとか、
なんかそういう普通結構体にリスクはあるけど、一、
うん、
日だけめっちゃ動けるようにする注射を打ってくれるお医者さん。
よだれ出ちゃったよ。そんなんがね、だからあったらさ、
うん、
今やりたいよねそれ俺たち。
確かに
ね、この世にどっかにいるであろう、そういうお医者さんに、
闇医者がいて
みたいなね。
いてえぞ。
そうバカでかい注射をさ打ってくれ、
ズンってやら、
ありがとうございますって帰ってくみたいな、こういうことがもしあるんだとしたら紹介してほしい。
確かに ね。
いやー、だからそういう人もね、いるんだろうなって。声優さんで鼻詰まったらどうすんだろうって思ったことがある
ね。
うん、だって俺たち別にその体調とかをないがしろにしてたわけじゃないじゃないですか。
まあ確かにね、
体調管理は普通にやってるし、
うん、
だけどやっぱ同時になることもあるわけで、そ
う、いくら管理してもやっぱどうしようもないことはある
ね。ただ俺明確にこの日から鼻詰まったなって日はあって、
はい、
うちの会社ってあの年に1回みんなで静岡県の爽やかっていうハンバーグ屋さんに行こうねみたいな会があって、
そう、うちの社員みんな爽やか大好きだから仕事をサボって行く日があるんです、ね、
そう、平日にねみんなで行こうねってなって、うん、一班6人ぐらいで分かれて、はい、みんなでこうわーって爽やか行ったり、その後なんかどっか遊びに行ったりとかしてるんですけど、はい、俺と恐れさんがその時同じ班だったの。
あ、そういえばそうでしたね。
そうで、爽やかに行こうとしたんだけど、前日にめっちゃ雪が降っちゃって。
ね、降りましたよね、この間ね。
そう。で、高速道路がちょっと動いてなさそうみたいな。うん、だったから、爽やかじゃない別のとこ行こうっつって、うん、フライングガーデンでしたっけ。
そう。
で、そこもハンバーグ屋さんでね。うん。で、行って食べて、その後にさ、なんだっけ。
なんだっけ、
キング&クイーンみたいな名前の、すごい名前のスーパー銭湯があるから行こうみたいな。
そう。
で、
う
ん、行ったらさ、めっちゃ楽しかったじゃん。
そう、めっちゃでっかい施設。
そう
で、金食いって書いてある。
そうそうそうそう金食いかーって言って、そう、なんかあのライオンとかがモチーフになった、うん、ちょっとこう若者向けのスパみたいな。
そうそうそう、漫画とかもめっちゃ置いてあるし、岩盤浴とかマッサージとかもあったりして、
そう、なんとなくこう、なんだろう、長島スパーランドとか、
うん、
サマーランドとか、
サマーランドとかね、
そういう感じのアトラクション系が多いスーパー銭湯を想像してもらえばいいんですけど、うん、例えば、サウナが3つありますとか、
そうそうそうそう、
超激熱サウナ、ハーブサウナ、塩サウナとかあった後に、あのマイナス20度の部屋もありますみたいな。
ああ、あったあったあった。はいはい、はい。
もうあの、つららがさ、普通にできちゃってたりする、そのサウナの後に行ったら気持ちいいみたいな。
うん。
とか、あと、なんか飛び込める水風呂もありますみたいな。
そう、水深2メートルのね。
そう、水風呂がありますとか言って、みんなで行ってさ、わー楽しいってなって、
うん。
みんなは多分、30分から1時間ぐらいで、そこ出ちゃったの。
まあね。
そう。俺さ2時間ぐらいそこにずっと遊んでて、
なんかいましたよね。あれ何してたの？いや、長い間
だからその飛び込める水風呂で飛び込んだり、うん、マイナス20度のところでずっといてみたりとか、なんかすっぱだからね、しかも
それはね、
全裸でそういうことしてたら急に鼻が詰まったから、もしかしたらそのせいの可能性もある。
そのせいですね、多分
そこで俺の鼻粘膜が焼き切れて、うん、そこに花粉がダイレクトアタックしてきてるとか可能性だってあるわけじゃん。
確かに。
そう、
なんなら私が体調を崩したのも、うん、マイナス20度の部屋行った後な
わかんないですけどね。
わかんないけどね。
そうそう、
楽しかった
けどね。とにかく遊んだんで、全裸でさ、
そう、
2時間遊んだら確かに免疫落ちるかもなっていうところはあるからまあ自業自得の可能性すらあるね。
確かにね、うん、楽しかったからよかったけどね。
あそこめっちゃ面白かったな、また行きたいな。
ね、
ね、
水風呂が深いの私かなり好きで。
あそこ良かったね。
そう、うん、しかも普通の水風呂とかって飛び込まないでとか頭つけないでみたいなのがまあ普通ですけど、あそこはもうゴーダイブって書いてあったし、
そう、
突っ込んじゃっても全然いい、
いいってとこだったね。
そう、だから水風呂入ってると、うん、もうゴーダイブポイントから知らん全裸のおっさんが垂直に落ちてくる、
う
ん、
そうそうそうそうあれ俺さ初めて見た時にその説明を見る前に、うん、ゴーダイブしてるおっさん見ちゃったから、なんか気狂った人がさいるのかと思って、ね、と思ったら説明見たらね、うん、ゴーダイブって書いてあってさ、怖いよいきなり全裸のおっさんが垂直に落ちてるとこ見るのって結構びっくりした俺
ね。しかも時間差で現れるんですよ、
そう、
浮かんでくる時は
そうそうそうそう、だから知らんおっさんがバジャーンって言って、
うん、
水深がさ2メートルってことも知らないから俺、
はいはいはい、
なんか全然浮かんでこないからえ嘘嘘嘘嘘と思ったらゆっくりおじさんが浮かんできて、
ね、びっくり、世界に没収されたかと思
った没収とされてると思ったらね、そういうゴーダイブできる場所だったっていう、
あれは良かったな。
そこ面白かったね、普通にね。あれどこだっけ、埼玉の所沢ら辺。
そう、所沢の辺ですね。
そうだね、あそこまで行ったら行こう、
また行きたいな。あれは
面白かったから、あそこは
ね。でその後なんかよくわかんない居酒屋で手羽先食べて、
あ、そうだ、
うめーとか言って、
うめーっつって、でその日の次の日朝起きたらなんかまず喉がつぶれてて俺
そりゃあんだけ酒も飲んだらな、
なんか喉つぶれてんなと思って、うん、あーやべーってなって、そしたら鼻もつぶれてんなってなって最悪ってなって、でも熱はないのよ、
うん、
今もないしずっとないの熱は、はい、で鼻だけ鼻炎だけ起きててって感じが今だから、まあ鼻だけかな俺は症状としては。
なるほど、
うん、
私はその後の、うん、その週の土日で風邪ひいちゃいました。
あ、風邪ひいたんだ。今はもう 熱とかは取れて
もう完全に健康に鼻だけ残っているって感じですね。
この鼻だけ残んのやめてほしいよな。
嫌だわもう本当に。そういえば、
はい、
もう風邪が治ったんで、
はい、
ちょっと見たいものがあって見てきたんですけど、
はい、
盆栽展行ってきました。
盆栽展、
はい、
渋いねって思うけどね。
これね盆栽っていうとなんか老人の趣味みたいに言われてるけど、
思っちゃうけど、
今世界で大流行
え
って言われるとまたまたって思うでしょ、
うん、老人が言いそうだなとは思う。それも
なんかねもう多分これが出てる頃には終わっちゃってるんですけど、はい、盆栽展があの上野でねやってたんですね、うん、これが100回記念式典っていう、まあ、100回目の盆栽展っていう記念のやつだから、
あー、なんか、
かなりすごいのが集まってる。
なるほど、よりすぐりの。
そう、本当に世界中のいい盆栽。
え、世界でも盆栽ってあんの？
そう、実はあって、それこそまあ中国なんかもあるし、うん、アメリカとかカナダとかイタリアとかにも盆栽マニアの人が実はいるんです
よ。
で、その人たちの育てた珠玉の盆栽がもう一堂に返して、
うん、
で行ってビビったんですけど、おもろすぎる盆栽って。
これはちょっと具体的に教えてもらってもいいですか？僕も興味出てきたんで。盆栽について、もうちょっと
あれってまあ何をやってるのかっていうと、
はい、
多分ねその植木鉢の中に一個の宇宙を凝縮しようみたいな試みなんですよ、うん、
はいはいはいはい。
そう、大きさはまあせいぜい大きくても1メートルちょっと程度、
まあ、木にしてはちっちゃいよねかなり、うん、
そのちっちっちゃい木をいかにどでかく見せるかとか、いかにそこに数百年数千年の時代の動きを込めるかみたいなのを、
あ、かっこいい。
多分なんかめっちゃちょっとずつ成長する木の曲がり方とかを、
うん、
いやお前はこっちに曲がるんだよみたいな感じで、
僕こっちに曲がりたいのに、
うん、こっちに曲がんな、ここちょっと切っちゃうね、
僕もっと伸びたいのに、
あ、こっちに曲がっちゃったか、うんうん、まあでもこれはいいね、これはいいよ、いいと思うよ、
みたいな感じ。名コーチみたいな。
そう、なんかその偶然すらも利用しながらデザインしていった盆栽っていうのが、
はい、
結果的にね、作り手の意思がなぜか木なのに反映されてるんですよ、プラモデルみたいに。
あ、自然物だけど人の意図が干渉しているってことか。
そういうこと、ことごと。
ありがとうございます、ありがとうございます。
いや、なんか、
はい、
ちょっと写真見てほしいな。写真はね撮ってもよかったんですけど、
はい、
例えばまあ、いわゆる盆栽っぽい盆栽でも、
はい、
この盆栽とかすごくないですか？
わ、かっけえ、何これ、ちょっと説明していいですか？まあ、
してみてこれ、
まあ、盆栽なんで鉢から出てるんですけど、
うん、
木の幹の色が2種類あって、
はい、
白くて太い幹がうねりうねってトルネードみたいに上に伸びているんですよ、
はいはいはいはい、
でそこのトルネードに沿って茶色い細い幹も絡まるように一緒に登っているから、水の流れみたいな感じで
幹
が上に向かって、
そうそうそう、って
行って、その上で、僕らが想像するザ盆栽みたいな形が結構上の方でなっているから、なんかまるでこう浮遊感がある。
そう、浮いてるでしょみたいなやつがめちゃくちゃ、う
ん、すげえ、こんなんできるんだ。
あって、
はい、
これとかもすごくないですか？
え、これ説明できるのか俺。
どうだ、ね、これ説明できるか。
あのこぼれちゃってますこれ。
あの、そう、
鉢があって盆栽があるんですけど、鉢より下に盆栽があります。
そう、
こぼれちゃってますこれは。下に向かって伸びてる、
真下に伸びている。
なるほど、僕は鉢を大地だと思って、
はいはいはい、
その上に盆栽がなるもんなんだろうなと思ったんだけど、このこぼれちゃってる盆栽はもう、あの、うん、鉢のことを電源として、ただ栄養がもらえるものとして解釈してて。
そうかも。
それを利用してもっと下行っちゃおうっていう新しい盆栽だと思う。それは、
そう、
かっけえ。
こんなのが180個あるんで、木狂うかと思いました。
うわー、いいなー。しかも樹齢も多分相当長いから、
そう、
多分だけどいろんな人を経ているわけじゃん。
そうなんです。何気なく見た解説見たら、うん、この盆栽の元になる木はおそらく樹齢3000年程度。
3000年
そうそうそう、
3000年
で、その資料自体がすごい昔に50年前に発行された盆栽雑誌の切り抜きだったりして、
うん、
でその盆栽雑誌に載ってる写真が今目の前にある盆栽と全く同じ姿なのに、全然青々と元気そうにしてるわけ。
これ、え、すご
っ。フリーレン様に会えたみたいな。
いや、そうだよね。
本当に
全く同じこと思った。長命種のエルフみたいな感じなんだ。
そう、違う時間生きてるのにめっちゃ若いみたいな。これだから多分もう値段がつくとかつかないとかのレベルじゃないんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
でもやっぱなんかね、これは 盆栽ってやっぱ分からんと思ってたけど、
はい、
モチベーションはすごい分かるなというか、
はい、
なんて言うんだろうな、盆栽が目指してるのって、うん、あくまでも自然の木の自然の凄さみたいなとこだと思うんですよね。
あくまでも
森に分け入って偶然見つけた木すげーみたいな、
ほいほいほいほい、
それを己でこう人工的に作ろうとするっていう歪みがあって、
そうだねそうだね、そう
これって肝歌と全く同じなんです。
話聞こうか、
うん、はい、
どういうことですか。
だから、
はい、
美少女キャラクターをデザインするときに、
はい、
なんかこう自然に生まれてなんか純真無垢だし一切すっぴんなのにスーパーミラクル可愛かったらいいなっていうのと、
うん、
全く同じことなんですこれ。
おー、あの髪とか染めてないけど、
うん、
紫なんだよっていう言ってるみたいな。そういうことか。
そういう感じ。
あくまで自然に生まれたっていうものを人間が作っている。
そういうキモい発想。
ああ。
それが植物に数百年単位で注ぎ込まれたその、いびつな迫力。はい、
ああ、なるほど。だからまあ、願いだよね。
そう。祈り。
祈りと願いだよね。盆栽って。
こんなだったらいいのにっていう。
あ
でももうちょっとでもわざとらしいと、いやちょっとこれはやりすぎっすみたいな、こびすぎっすっていうのもある。
キャラデザだ。
キャラデザなんですよね。
盆栽ってキャラデザだ。
それを数十年かけてやる趣味ってちょっと変態すぎる
かも。すごー、マジか。てかさ、この主催者すごい責任じゃない？
やばいですよ本当に。
人類のだって歴史が詰まってるようなものが100何個もあるんでしょ、は
い、そう。
例えば盆栽会場の横に、
はいはいはい、
そこそこでかいヘリコプターのラジコン会場があ って、ヘリコプターがブーンって突っ込むものならもう身を挺して守るぐらいだよね、
うん、もうプロペラで鼻がズタズタになろうと。
そうだよね、そんくらい大事だよな。
うん、多分あれ見るために海外から来てる人がいっぱいいるぐらいだからね。
そうだよね、
とてつもない価値ですよあれは。
おもろ盆栽。
ちなみにね、これを開催して美術館、同じフロアで別の展覧会もやってて、
はい、
そっちも必見でした。
なんすか。
東京都小中学校家庭科で作ったもの展示会。
生きて
ー。ほーら、
うわー、ナップザックとか。
ナップザックやエプロンが飾ってあるよ。あとね、ベニヤ板で作った CD ラックもありました。
うわー、面白そう。コリントゲームは。
コリントゲームはなかったな。
うわ、
な
んかそっか、図工じゃないもんな。
そう、図工じゃなくて家庭科なんで。
そうだわ。
電気スタンドとかはあった。
ああ、はいはいはいはい、作るよね、作る作る。
ね、ペンスタンドみたいなね。
うわ、ペンスタンド見てー。
そう、あまりにも普段使いするには木が分厚すぎるあのペンスタンド。
あーやつね、あるあるある。
そう、
いや俺さ、その願いがあって、
はい、
もう一度今の状態で子供の頃に戻って図画工作とか家庭科技術だけやりたいっていう気持ちが強い。
無双、無双するってこと。
無双もあるし、あん時できなかったことをしたいみたいな。
ああ、はいはいはい。
結構俺その小学生の頃は割とその周りに合わせようみたいなタイプだったの。
あ、
こうあのお題に対して結構自分の解釈をやったら先生にちょっと課題解釈しすぎみたいな言われてしょんぼりした経験があって。
あ、意外。あ、そうなんだ。
それがね、多分小1小2の頃で、うん、あ、なんかこういうことしたら怒られるのかみたいな、
うんうんうん、
思ってたんだけど、今もう一回やりたい。
今はもうギリギリのラインが分かる
から。分かるのよ、
大人の。
大人がギリギリ怒る怒らないラインも分かるし、ここなら許されるだろうみたいなのも分かるから。
あ、
いっぱいやりたいよな。
小5に転生したアルファは家庭科のギリギリラインで無双する。
したいしたい。やりたいよな、ね、
ループモノ史上一番しょうもないから。こんなことのために。
あいつのナップザック上下に入り口ついてんだけどみたいな、そういうことしたい。したいんだよな。
その後現在に戻るまでの数十年無駄すぎる。
確かに。いろんな式典してほしい、集めた。
はいはいはい、確かにね。
そう、なんか普段散らばってるものを集めたいってあるじゃん。
うんうんうん、
そしたら、あ、意外とこの差出るねとかさ、見たいもん、ね。
ああ、確かに。なんだろう。
俺あれ見たいわ。子供が使うおもちゃのお絵かき先生あるじゃん。
ああ、お絵かき先生ね。
あれさ、使いすぎるとさ、消えない場所が出てきたりする。へこんだりとか。
はいはいはい。
髪跡ついたりとか。
なんか黒いのが残りっぱなしになるやつね。
そうそう、いろんなそれ見たい。
ああ。
それを集めた式典見たいね。
いいわ、それ。
そう。
児童館に昔からあるおもちゃの式典は確かにいいかもね。
いい。 児童館に10年間あり続けたおもちゃの式典。
あーいいわ。
ボロボロになったジェンガの外箱とか見てえもん。
すごいよなあいうの。
いいいいいいいい。
各児童館の掲示物とかも見たいもんな、うん、
見たい。
職員さんが書いたようなやつ。
そう、小さい頃そういう遊びとかした？なんか例えば、
はいはいはい、
どんぐりごまを作ってみようだとかさ、そういう幼稚園保育園とかでやるようなやつで覚えてるやつある？
なんだろう、
あれやった、あのさ、拾った落ち葉で絵を作ってみようみたいなやつやった？
あったあったあった
ね。
イチョウとかね、使って。
そうそうそう、
あれはなんか植物にボンドをつけるという行為の背徳感がすごい。
わかるめっちゃわかるそうね、そうだった
ね、あれ
あったな。あの幼稚園とか小学1年生ぐらいまでしか使わないのりなかった？
どんなんだろう。
あのなんか果物の柿ぐらいの大きさの、
はいはいはいはい、
パコって蓋がついてる。
あれね、でんぷんでできてるやつかな。
あ、そうそう、口に入れても大丈夫、
うん、大丈夫っていうやつ。
あれ最近使ってないよな。
ね、だってあれ全然くっつかないもん、
ね、マジでつかないよねあれね。
図工な
ね、
またあの図工室の独特な椅子を触りたいよ。
あれね、すごく傷ついて絵の具まみれになってるあの椅子 ね。
それをでっかいテーブルの内側にガチャガチャ入れたい。
そうそう、ガタゴトゴトゴトゴコンって入れて、
ゴコンゴコンって
わかる。
そんでなんか絵の具を洗っていい洗い場で洗いたい。
あー、そもそも絵の具まみれになってるあの洗い場ね。あったな。図工室にあるあの水道についてるあのメッシュの石鹸だけめちゃくちゃ汚れてるっていう
色がすごいついてるのね。
色がついてるっていうのありましたね。
あったね。
今どうなのかちょっと分かんないですけど、あのね、絵にさ、
うん、
題名とかつける用のさ、ちっちゃい紙あったじゃん、横長い、
はい、
あれにさ、サインペンでさ、いろいろ書くときのさ、サインペンの字が汚くて絵が下手に見える瞬間
ああ、
ね、
嫌だったな、もうあれ書きたくないもん。
わかる。サインペンさ、絶対字下手になんない？
そう、
あれなんなん？
わかる
ね。
乾ききってない絵の具の上にサインペンでなんか書いた時にこうもろもろもろもろってなっていく感じ今すごい思い出した。
厚塗りしたやつね。
そうそうそう、
水分量少ない絵の具の上にサインペン書くとぬぬぬぬぬとめっちゃわかる。めっちゃわかる。
みんなも久しぶりに思い出したと思います。
あったー、その感覚。今。
あー、いやー、なんかデッサンとかも習った時の、うん、
はい、
当たりというものをやった時の興奮、なんか。
画家じゃん、
今なんかすごい画家かもっていう。
そうそうそう、
その顔に十字とかやって、
うん、
ね、
ね、それを経てさ、絵に興味持ってその後キャラクター描くわけじゃん、
うん、
キャラクターの描き方もさ、グリグリグリって一本の線で輪郭描くんじゃなくてさ、うん、なんか細くて短い線でシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッって輪郭を頑張って描こうとしなかった？
あー、なんかね、細くて短い線でシャッシャッシャッシャッって描くと、うん、うまいような感じがするっていう意識があって、
そう、
その結果なんかふわふわの人になる。
そうそうそうめっちゃわかる。ふわふわの人描いてたな俺。ふわふわの人描けば、
うん、
プロのラフっぽく見える。
そう、
だからすんげえふわふわの人描いてた。
あったな、
懐かしい。あのちょっとずれるけど、
はい、
理科の授業の時に種とかのスケッチしたよね。
ああ。
朝顔とかのさ、双葉のスケッチとかしなかった？
した。イカンソクとか描くの、
ね、わあ、そうそう、イカンソクね、輪切りにしたぶっとい茎の。
そうそうそう、
あったわ。
あの頃、ね、植物が裸子植物なのかどうかが
皮脂なのか裸子なの なのか
気にしていたあの頃。
あの頃、また懐かしい話していい？
はい。
理科のなんか電子工作のキットを教室で人数分買って、
はいはいはいはい、
なんか走る車みたいなのをさ、
なんかあったかも、
作る時あったじゃん。で、教室のみんなでさ、うん、先生が手順を教えてくれて、
うん、
じゃあまず導線、
うん、
導線にさ、なんか赤いカバーみたいなのがついて
て、ね、
被膜がついてて、その導線を露出させたいので、
うん、
その被膜を1センチ剥がしてくださいみたいな、
うん、
言われた時にさ、まあ大体でいいのにさ、
うん、
なんかバカ真面目にさ定規で1センチ測って印つけて爪で引っかいて被膜作ってたなって思って
あるな、そういうの。
大体でいいのに定規で測りがち、ね、
ね、
あったわ。
で、それをプラスチックの電池ボックスに結んでさ、
そうそうそうそう、あった。
あのキットが配られた時の高揚感ってあるよね。
そう、
なんか機械っていうものが嬉しすぎるから、なんか
俺たちも機械作っていいのってなって、うん、 でなんかおまけみたいな、その学習が終わった後にあの余分な時間で遊べるようなキットも同封されててどうやらこれはこの後楽しいことが起きるぞってのがなんか分かって嬉しいみたいな、
ね、
あったな、懐かしい。
そう、それでなんか器用さに自負のあるやつがすごい速さで次に行ってしまうことが怒られるターンもある。
それ僕なんですよ。すいません、ね、あーこれこういうことでこうなんだって言って、
カチャカチャカチャ
感覚で完成させて、まあ完成してんだけど、うんうん、先生はもうそこまで行ってないっていう。
それもう走らせて行っていた？
行ってないよね、
行ってない、
電池入れてたとも行ってないよねとか言われて、シュンとして
違ってたらどうすんのみたいな言われてね。
いや合ってるけどなって思いながらね。でそういうのがうまい自負があるやつは、そのあんまりうまくいってない子を見つけてなんか勝手に教えたりとかして席を立つからそれで怒られる。
落ち着きなさすぎだろ。
すいません、そうだったんですね僕はね。いやそうそうそう、懐かしい。
いや
最高、めっちゃ嬉しい。今俺鼻詰まってんの忘れてたもん今。
確かに
ね、
懐かしいよ。
いやというわけでちょっといろいろね、はい、雑談をしてきましたけど、
いや鼻を直したい。まず
はちょっと鼻直して、うん、来週までにはちょっとこの詰まりを解消したいですね。
そうですね。
その鼻が詰まって一番嫌なのってさ、はい、ご飯の味がさ薄くなるんだよね。
あーでもまあそうね、匂いがなくなるからね。
そうで、そうなるとさなんか味どうでもいいやってなってさ、うん、なんかその日常に張りがなくなって元気なくなるんだよね。
確かにね。
そうだからちょっと自分にちょっとバフかけるために今から僕はクレープ食いに行きます、う
ん、おいいですね。
ちょっとあえてね
あ
えてちょっと元気づけようかなと思ってます、うん、というわけでちょっとすいません、
はい、
雑談だったんですけども今週はこんな感じでということで、はい、皆さんも体には気をつけてお過ごしくださいということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あれもう終わったの？ご清聴ありがとうございました。